カラーデイズポッドキャスト。
2021年4月10日土曜日午後9時9分頃収録、カラーデイズポッドキャスト若です。ということで、多分今回で終わるはず。先日妻とフォトウェディングしてたしてきた時の話パート3ですね。多分今回で終わると思います。まあ、前回ね、その外のロケーションの撮影に行くってところまで話しましたけれども、そう、都心からね、だいたい50分ぐらいで行けるところが1時間半ぐらいかかっちゃって、もうね、移動するだけで、まあ、割と疲れちゃったんですけれども。はい。で、まあ、外でのロケーション撮影も、をしました。まあ、天気ね、快晴だったっていうところもあって、で、まあ、撮影自体はね、結構難なく、撮影することができました。まあね、やっぱプロだね、なんかの、もう、これ多分最後にも話すと思うんですけども、いや、結構ね、撮ってるとき、どういう完成形の、カットで撮られてるのかが、なんかね、まあ、なんとなくわかんないけど、意外とわかんないというか、結構その、最後出来上がったものを見て、ああ、なるほどねと、そういう写真撮ってたんだっていうのを結構後から気づく、完成した写真を見せてもらって、なるほどね、さすがプロだわと思って、もう思わずうなるぐらいの、はい、うなっちゃったですけれども、いや結構ね、いやもうねもう素人もね、僕も結構写真とか撮りますけども、一丁目に一眼とか持ってますけど、もうね、もうもうしょぼいなとプロにちゃんと写真を撮ってもらう、お金をね、それなりの額を払って撮ってもらって、ね、いやこういうことよねっていうのをね、こうまじまじと感じた撮影でした。それはまあもちろん外の撮影もそうですし、まあスタジオで撮る写真ももちろんそうですけれども、なんか、いやさすがプロだなって思うし、結構ね、そのストロボの焚き方とかも結構照明をなんかすごいね、いやパッと見た感じ、だからすごい偏僻なところに置いて撮ってたんですよ。だからなんでそっからの照明必要なんだろうなって思ってたんですけども、出来上がりを見て、なるほどねと、確かにその写真撮るためにはその角度でストロボ当てる必要あるねみたいなのを、そう、出来上がった写真を見て気づかされるっていうね。いやー、だから、結構ね、だから撮ってる時はね、どういうあれなのかな、完成形で、まあだからカメラマンさんのそのね、ファインダー越しにはまあわかるんだけれども、僕、撮られてる僕ら側からは全然わかんなくて、まあ次々ね、こういうポーズ撮ってくださいとか、はい笑ってとかね、はい表情ちょっと硬いですよとかね、まあもっとね、結構テンション高めに、まあ、いや、それもね、またカメラマンさんの技術でしたよね。まあ、結構子供のね、写真、それこそなんかね、スタジオ、とかね、まあ、いろいろね、まあ、その子供写真撮る七五三の写真とかね、いや、まあ、あれもやっぱ、まあ、ね、子供あやすのは結構、なかなか難しいですね。もう、まあ、僕ら大人、まあ、逆にね、子供だと怪しやすいところみたいなのあるのかもしれないですね。大人だと逆にさ、もう硬いから、もうなんかもう決まった表情とかね、どうしてもなっちゃうので、まあ、そこをこう、どうね、やっぱこう、笑わせるというか、ね、なんかね、下手にこう、笑わせるみたいなあれじゃないですけども、ナチュラルな写真が撮れるかみたいなのを、まあ、すごいテクニック持ってるなって思いましたね。トークしながらね、お話ししながら一緒に写真撮ったりとかもするんですけれども、いやー、うまいねと思いましたね。なんか結構僕も乗せられてね、結構出来上がり見ると、いい表情してるわみたいなのも結構あったりとかして、いや、上手だなと思いましたね。まあ、そういうテクニックも必要ですよね、写真撮るの、やっぱりね。大の大人ですから、やっぱり、なおのこと難しかったと思います。いやー、でも素晴らしい出来でしたね、出来上がりを見たら。撮ってるときは、でも本当にわかんなくて、ポーズ、はい、こんなの撮って、はい、ちょっと と指の角度違いますとか言われて、ちょっと向き変えてもらったりとかっていうのもあったんですけども、まあ結構ね、ぐいぐい、カメラマンさんの方が結構指示を出してくださって、まあ、もう逆にね、僕らよりもすごいこだわってたんじゃないかって思うぐらい結構こだわっていただいて、だから下手になんかね、僕らがこう、なんかこういうので、こういうので、みたいな細かいのを、まあ下手に用意するよりは、やっぱりプロの方にね、ある程度、まあもちろん僕らの希望も、まあある程度言ってますけれども、まあプロの方の、こう、ね、アドバイス通して、みたいなの方が、結果的にはいい写真撮れたんじゃないかなっていうところで、まあ、満足してます。すごいいい写真が撮れました。で、まあそんな、撮影の様子、まあ前回かな、ちょっとちらっと言ったかもしれませんけども、撮影自体がね、もう本当に最小限の人数で行ったんで、まあなんかね、まあ一応相談してる中で、なんかそのご家族の方、まあもし立ち会いしたかったり、その家族写真撮りたいということであれば、できますよっていう話だったんですけれども、まあちょっと状況が状況っていうこともあって、まあ結果僕と妻と、2人だけだったので、まあ、撮影自体もまあ僕と妻とカメラマンさんの方その3人だけでこう観光したわけですけれども、まあなんでこの撮影実際どういう風に撮影したかっていうのはまあ僕らしかわからないので、ちょっとそれだとまあね、妻の、ご実家の方だったり、まあ僕の実家はまあ正直どうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、そう、どういう風に撮ってたのかなっていうのが多分すごい気になるだろうし、まあ僕も後から振り返ってみたいなっていうのもあったので、そこでちょっと前に話した Vlog カメラ ZV-1 を持ってってですね、固定だったり、まあ僕とか妻がこうソロで写真撮ってる時はまあ互いに撮ってたりとかもしたんですけれども、まあ2人で写真撮ってることが多かったので、まあ割と固定ではあったんです。固定でカメラ置いてと撮ってたんですけれども、撮ったりとかもしてたんですけれども、ずっとね、撮影の様子ビデオを回してました。まあ特にね、そのビデオ回すみたいな話は事前にはちょっとあまりしてなくて、当日ちょっと回しますみたいな話はちょっとしてたんですけれども、まあまあおまけ程度で考えてたんで、まあ本ちゃんの撮影の方がやっぱり一番あるメイン、まあそれが、まあ、もちろんそれがメインなので、まあ正直ビデオはそのメイキングビデオ的な感じなんで、別にそんな気にしないでください。勝手にカメラだけ、ま、回しちゃうんで、ちょっとそこだけすいませんっていうところで話はしてたんですけども、結構カメラマンさんの方に気を使っていただいてですね、大丈夫ですか、カメラ位置変えますかみたいなのをちょっと適宜に言っていただいたりとかですね、していただいて、じゃあちょっとじゃあビデオのカメラの方準備お願いしますみたいな感じで、カメラマンさんの方からね、声かけてもらったりなんかもしてですね、まあ本当にそこまでお気遣いいただかなくてもよかったんですけども、まあ本当気を使っていただいて、まあビデオもバッチリ撮ってきましたので、ちょっとささっと編集して、はい、僕とうちうちでちょっとそれは楽しもうかなと思いますけれども、まあということでね、結構本当に親身になって撮っていただいたので、いや、なかなかこう良かったですね。で、まあちょうどね、その外のロケーションが終わるぐらいの時間にちょっと雲行きが怪しくなってきて、まあ結果雨とか別に降ったりはしなかったんですけども、ちょっと雲が多くなってきて、でうまいことね、桜の木の前で撮った写真とかもいい天気の時にね撮れたんですけれども、ちょうど終わったぐらいでね、こう天気が雲がね多くなってきて、いやー、いいタイミングで写真撮れましたねっていう感じで、はい、いやー、無事にいい天気の中写真撮影、外でねロケーションで撮ることができました。いや、なんかね、後から聞いたら、その今回お借りした重要文化祭のスタジオ、結構ドラマとかでもね使われてるような場所だったらしくてですね、結構後々で調べて、あ、そのドラマでこれ使ってたのここと思って、なんか結構ね、妻が好きなドラマのロケ地だったみたいでですね、結構妻は喜んでましたけれども、僕も結構びっくりしました。そんなところで撮ってたんだっていうところね、結構後から気づかされてみたいなこともね結構ありましたけども、でその後まあ外終わって、 また再び都心の方に戻ってですね、まあ、これも1時間半ぐらいまた移動に時間がかかったんですけれども、もう帰りはね、もう本当カメラマンさんが運転手さんだったんで、本当にもう一番多分仕事してるのはカメラマンさんなんですけども、本当に申し訳ないなと思いながらね、あの妻と僕爆睡っていうね感じでしたけれども、でまた都心の方にスタジオに戻ってきて、で今度スタジオに戻って撮影スタジオの方に戻ってからは、白むく、奥さん白むくで、僕が黒いあの紋付きの袴を着て、撮影ということで、はい、スタジオでも撮影をしまして、でまあそのスタジオの撮影ももちろんあのずっとねビデオ回して撮ったりとかもしましたけれども、まあね、そうそう、でそのお色直し自体はね、そんなに時間かからなかったかな。お色直し自体はね、多分30分ぐらいで、奥さんもあの上のその色打ち掛けを脱いで、その上に、白むくを着たっていう感じだったんですけど、その白むくはあの綿帽子っていうんですかね、頭ちょっとツーンってこうね尖ってるような帽子を妻がねかぶって撮影だったんですけれども、綿帽子の中ってカツラをつけるんですよね。いや僕それまあなんかこうもっこりしてるんで、まあなんかつけるんだろうなっていうのはなんとなくまあ気づいてはいたんですけれども、どういうカツラなのかなと思ったら、結構そのスタジオオリジナルのなんか本当はなんかその綿帽子用のカツラっていうのがそのセットであって、それをつけるらしいんですけども、それだとちょっと写真撮影するときになんかちょっと影ができたりとか、ちょっとうまいこと形がこうしっくり決まらないっていうことで、なんかそのスタジオではそのオリジナルのそのカツラをかぶって、そのカツラがね、なんかサザエさんの頭みたいな感じのあのカツラですね。あれ結構ね、見ると結構なかなか面白いなと思ってたんですけれども、そう、まあだから撮影の裏側はね、じゃあそんなんかそんな事情もあんの見えないところでいろいろ努力されてんだよと思ってね。なかなかちょっと興味深く見させてもらいました。で、まあ、写真もしっかり撮っていただきました。で結果まあそんな感じで、もう丸一日、結局撮影終わったのがね6時ぐらい、夕方の6時ぐらいに終わって、でその後、まあ1時間ぐらいですかね、まあ私服に着替えて、まあメイクを落として、でまあその間にカメラマンさんの方で写真の方を整理していただいて、でもその日のうちにね、その撮影した写真のデータ全ていただくことができるというあれだったので、まあ全て写真いただいて、まあある程度サンプルで写真その場で見させていただいて、60枚ぐらいかなチェックして、あ、いいですねっていう感じになって、でフルの写真データ全て全部いただきました。全部でね、なんか200カットって聞いてたんですけど、事前にはね、で結果出来上がったもの見るとね550枚ぐらいカットぐらい撮ってて、あ、いいのそんなにもらってって感じで、なんか倍近くの写真の量があってですね、もう家でゆっくり見てますけれども今ね。いやー、出来上がった写真、まあちょっとさっきね話もしましたけども、なんか撮ってる間はどういうあれ最後仕上がるのかなっていうのが全く想像できなかったんですけども、後から見返すと、あ、なるほどねっていう感じで、結構なんか撮影の裏側を知って、結構やっぱプロだなっていうか、それだけのなんかお金を払う価値はやっぱりすごいあるなと思ったんで、まあ、今回全然けじらずに予算無制限で撮ってもらったってあれだったんですけれども、いやよかったですね。もうね、撮影料金はね、僕その日にキャッシュ、現金キャッシュで払いました。もうカードで別に払ってもよかったんですけども、なんだろうな、やっぱりこういうなんか節目の時の高い買い物はなんか一括で払うのがやっぱかっこいいかなと思って。よくね、祖父がね、よくそういうことをやってたので、高い買い物の時に現金数払うのをよくやってたんで、まあちょっとそれを、それに習って、僕も、現金キャッシュ払ってやりましたけどね。で、この後ね、実際アルバムを作ったりとかもするんですけども、その写真をね、今、ずっとね、選ぶのに悩んでね、早、もう2週間ぐらい実は経ってるっていうね、もうまだ悩んでるって感じで、はい。いい写真がいっぱいあるのでね、悩んじゃいます。まあ、アルバムできたら、まあ、ちょっと実家の方に送ろうかなというふうに思います。ということで、フォトウェディング撮ったという話でした。ここまでの終えて、カラーディスポッドキャストばっかりでした。それでは皆さん、また次回までお元気で。さよなら。